有名な法然上人についての話なんですが、この法然上人っていうのは、まあいろんな修行やいろんな知識大事だけれども、ただ全ての一点南無阿弥陀仏、この念仏の一点に尽きると。でこれさえ唱えていれば必ず極楽浄土なんだっていうことを教えた方ですね。ですから急速に日本の大使当時の大衆に広がっていったわけですが、ある人がこの法然上人に向かって質問をしたんですね。その一番大事な念仏、南無阿弥陀仏っていうその念仏を唱えるのに、その念仏を唱えている時に眠くなって続けられなくなることがあって困っています、どうしたらいいでしょうっていう質問。つまりご本人にとっては深刻な悩みです。一番大事なポイントなのに、でそこがちゃんとできない、だからどうしたらいいんでしょうっていうことを法然上人に訴えた。そうすると上人の言葉は多くの人にとって意外な言葉だったんです。つれぐぜぐさにそのことが書かれて、いるようなんですが、その作者が大変感心した言葉なんですね。そこに書かれている言葉をそのまま紹介しますと、目の覚めたらんほど念仏したまえ。目が覚めた時に念仏しなさい。寝てる時は寝てていいよ。目が覚めた時に、その時に念仏すればそれでいい。ですからこのつれぐさを書いた健康法師が、まあ自分が体験したんでしょうね、糸とうとかりけりっていうふうにその要素を書いてるんですね。もう素晴らしい、とっても単純だけれども、そうかって、だからそこでギリギリに縛られなくたっていいよっていうね、そういう話をされたっていうことなんですが、今日のテキストのローマの信徒への手紙の8章一節は、これはある意味で聖書全体の一番言いたいところポイントというふうに言ってもいい言葉だと思うんです。したがって今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません。このローマの信徒への手紙のクライマックスがこの8章だっていうふうに言われるんですね。このローマの信徒の手紙はパウロの晩年に書かれたようですが、パウロがいよいよ最後にですね、その当時の世界の中心地であるローマを宣教の拠点にしたいと、そしてそれから先さらに西へ伸びてですね、スペインまで伝道したい、そのスペインまで行くのにローマの教会の人たちが自分をサポートしてくれるようにっていう願いを持って、まだ未知の人たちなんですけれども、あらかじめ手紙を出したのがローマの信徒への手紙とされてるわけですね。その中でパウロは順々と一生からずっと解いてきて、イエス・キリストの福音というのは何なのかっていうことをずっと解いてきた。このローマの信徒への手紙っていうのはガラティアの信徒への手紙とともにですね、宗教改革者に非常に大きな影響を与えたこの手紙ですね。いわば福音の真髄がパウロによってまとめられているというふうに言っていいところだと思うんですが、ですから従って今やという言い方は、これは一章からずっと述べてきたその一つの結論という意味なんですね。私はここまで述べてきた、特に7章はパウロ自身の自分の罪の姿、罪の中で悩んでいる姿をルルと述べて、7章の24節では私はなんと惨めな人間なのでしょう、死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかっていう、まあ、非常に厳しい深い罪の認識を示しているわけですが、その後に私たちの主イエスキリストを通して神に感謝いたします、このように私自身は心では神の律法に仕えていますが、肉では罪の法則に仕えているのです。つまり自己矛盾を 赤裸々に表してです、私は神様の命令に従って生きようとしてる、だけど実際はその命令に十分に従えていない、だから現実っていうのはもう矛盾だらけで、そしてちっとも御心を成しているというふうには自分には受け取れないっていう、そういう告白をしながら従って今やっていうふうにつながるんですね。そして今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありません、こう宣言して、これは大変な言葉ですね。どんなことがあったって最後の審判で有罪とされることはないっていうわけです。ここのところを私たちは意外と軽く受け止めているんじゃないか、この言葉を意外と見過ごしているんじゃないか。これは神がなさること、しかもキリストイエスがおいでになられた大事な目的だった、ポイントだったということですね。大変興味深いですが、2節を見るとキリストイエスによって命をもたらす霊の法則が罪と死との法則からあなたを解放したからです。あなたを、つまり単数二人称に変わったんです。このローマの信徒への手紙始めからちょっとこうずっとご覧になると分かるんですが、最初のうちはパウロも私たちというふうに、そしてあなた方というふうに、ところが7章に入ったら私はに変わるんです。誰でもない、他の誰でもない、私自身はっていうね、その私たちはっていう言い方じゃなくて、私はっていうふうにこの自分のそれを捉えて、そしてしかし何と感謝すべきかなっていうね、こんな矛盾の私なんだけれども、イエス・キリストにおいて解放されてるっていうね。だから今やキリストイエスに結ばれているものは罪に定められることはありませんっていうのは、パウロの持った決定的な確信なんですね。だからそれを人に伝えたい、伝道っていうのはそういうことなんです。伝道っていうのはこの何とかして人を教会に引っ張ってきて、で洗礼を受けさせて、でね、教会にしてっていうことじゃなくて、あなたは自由なんですよっていうことを伝えることなんです。その人が洗礼を受けるとか教会につながるとかっていうのはあちらのなさることです。だから私たちはことあるごとに、ね、私たちの接する人たちにあなたは自由なんですよ、なぜなら私は自由にさせられてます、そしてそれはあなたも自由にさせられないはずがありませんからと伝えること、知らないことを教えてあげる、あなたは、ね、自分で頑張ってるけれども、もうキリストイエスにおいてあなたの全ての罪は許されてる、だからあなたどうなったって大丈夫なんですよっていうことを取り継ぐこと、ね、それが伝道っていうことなんですね。パウロはここで自然に二人称に変わったんだろうというふうに思うんです。これを聞いてる人、これを読んでる、つまり他でもない、あなた自身もう罪に定められることはないですよ、それはどうしてかっていうと、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです、という、ちょっとこの霊と肉っていうね、一種のちょっと二元論的な表現が出てくるんですが、これはそういうギリシャ哲学的な二元論的な、霊が良くて肉が悪いっていう、そういう、こう分けた考え方を言おうとしてるんじゃなくて、私たち限界のある人間のいろんな努力ね、それは結局は本当の意味で永遠に到達はできないよと。だから神がわざわざ私たちと同じ限界を持つ 十字架の死、神にも人にも見捨てられたという十字架の死を経るということにおいて、神はその罪を承担してくださった。イエス・キリストが十字架で死んだということはそういうことなんですよと。だからイエス・キリストが十字架で死んだということはあなたの罪が許されるためなんですよ。そこでも許されてると神はそれを宣言しておられるんだというわけですね。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。ここで霊と肉っていう表現が出てくる。この場合肉っていうのはまた律法っていう風に言っていいかもしれません。律法っていうとその当時の人々にとってはもちろん生活の法律、宗教的な法律、生活の法律全てを含むわけです。これは別の言い方をすれば建前っていう風に言っていいかもしれません。まあ日本人は建前と本音を使い分けるなんていう風に言うんですが、これを私たちの現実に合わせてちょっと考えてみたらこういうことと同じと考えていいのじゃないかと思います。母親と子供の関係で母親が子供に対していい母親であろうと努力すればするほど子供は不自由になる。つまり母親がもうそれを信じきってですね、そして私はもうあらゆることを犠牲にしながらあなたのためにしてるっていうその言われ方は今度は子供の本音にとってはそれが強ければ強いほど反抗できない。だからそれがどこかで歪まざるを得ない。よく言われるようにさっきちょっと静かですがごく普通の子供が大変なことをするっていうね、それが最近の得意な事情だなんていうふうなことが言われたりするんですが、私はそれはごく普通に見せていただけなんだと。それでたまりにたまったものがだから一生懸命良い子を演じさせられていたものがどこかで矛盾になってもう自分で止まらなくなった、つまりいわゆる切れるっていう姿になってしまったんだ。だから僕はそういうふうに切れた子っていうことの問題を考える場合にはどうしても基本的に母親とその子との関係あるいはその父親とその子の関係親と子の関係を見直してみる必要があるだろうというふうに思ってるんですね。それをすぐ対策ばっかりに考えるこういくからですね根本の問題の解決にならないような気がして仕方がないんですが、いい母親になろうと努力するっていうことが立法に従って立法に忠実に歩むということなんですね。こうするのが神にとっていい人なんだよって、それに反するものは悪い人だっていうそういうふうに書かれてるから、悪い方を捨てて一生懸命自分に良い方をしようとするっていうね、その時に必然的に神様が見えなくなるんです。皮肉なんですけれども人の目ばかりが気になるんです。ですから余計にそれを弁解せざるを得なくなるんです。私がねあなたのためにどんなにそれしてるかっていうのはもう世間様も認めてるわよとかね、もうどこへ行ったって恥ずかしくないわよっていうぐらいに言われるとそれは一方的関係になってしまうんですね。相互的な関係になっていない。だから口では神よってこう言っても神とのこう交流っていう感じはなくなってくるわけです。宗教改革者のマーチン・ルターが気づいたポイントもこのローマの神殿の手紙からだったんですが、彼も忠実な修道僧として懸命に良き修道僧たろう、良き司祭になろうと思って決まりに懸命に努力したんですね。ローマに行くとそのルターが売ったかとかしません、その修行したという教会の階段があるんです。階段を膝で登っていくっていうね、これを繰り返しする、膝がすり抜けても何でもっていうね、そ 無益だっていうことを言おうとは思ってないんですが、その行そのものによって救いを獲得しようというのは果てしかないです。これはもうこれまでのあらゆる聖職者たちが経験してきたことなんです。それはさっきの法然上人の言葉も同じですね。生阿弥陀仏って唱えるのはある種の行なんですが、それが止まっちゃいましたらどうしましょうって、もうそしたらダメですって言った時に、目の覚めたらんほどにそれをせよっていう意味が、大丈夫だよって仏はちゃんと受け入れてくれてるから、その時に生阿弥陀仏って唱えなさいよっていう、そういう表現をした。ですから爆発的に広がりますよね。分かりやすいし、そうかって言ってみんなが安心するわけですが、イエス・キリストの福音も同じです。だから私たちがつい比べ合うんですけれども、比べ合うことそのことがすでに神様から目が離れているというふうに言っていいんじゃないでしょうか。私の方が罪深いよ、あなたの方が軽いよとかっていうのだって、これも罪を軽く考えすぎだと思うんです。罪という問題を考えたら、人の罪ということをもう取り上げる勇気もなくなるほどの罪意識、それが復活につながる、つまり自由につながる受け止め方じゃないかなという感じがして仕方がないんです。8節のですね、まあ7節も6節から全部同じ、肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。こう二元論的にこう言ってるんですが、つまり肉の思いっていうのは自分がいいと思うことで感染しようとすることは結局死にしか至らない。しかし霊の思いは命と平和でありますっていうのは、創造者の神と共にあるという時には許されてあるっていうものは、もう常に命と平和ですから、パウロはさらにそこをもっと徹底してですね、だからもう自分が生きる必要はない。ガラテヤの信徒の手紙では、もはや生きているのは私ではないという言い方をするし、このローマの信徒の手紙でもですね、6章の少し手前ですね、8節に、私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることになると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストはもはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このようにあなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。もう死んでいますよと、あなたは。それでキリストイエスに結ばれているから、それは神に向かって生きている。だからもうごちゃごちゃとらわれる必要がないよという、そういうことだと思うんですね。私たちが毎日こう生きていくときにですね、今日はしなきゃならんことがこれぐらいある、だけどどうしようかっていうね、それうまくいくときとうまくいかないときと、それがしょっちゅうあるだろうと思うんですね。だけどそのことで裁かないようにする。そんなことしたら私本性ルーズなんだから、ますますルーズになりますよって、それでいい、ルーズになりきってみなさいっていうことじゃないですか。キリストイエスに結ばれているものは罪に定められない。誰がルーズはいけないって決めた。だから自分で良かった悪かったっていうふうに決めなさんな。カトリックの井上洋治神父がですね、こういう表現をし 私はキリスト者の信仰生活というものは他人の眼差しを気にしながら生きることから神の眼差しのもとにのみ生きることへとわずかずつでも傾斜していくことにあるのではなかろうかと思っています。この最後のとこはですね、わずかずつでも傾斜していく、これはなかなかね、スパッとそう、いや人のことはもう一切心配しませんよなんて、これは嘘だと思うんです。私たち生きてる時にまた多少人の目も気にするところがないとね、はた迷惑になりますよね。極端なこと言えば、私は自由だから、だから全てありのままで生きるとかっていう、もう上に着るものもない、パンツ一枚で生きるとかっていう風にしてね、私は自由だ自由だってこう、生きたら今度接する人がみんな困っちゃう。目の向けはないし、で周りの人を不自由にさせてしまう自由、それは独りよがりというものですね。ですからもちろん人の目を意識するようにも作られているわけですが、どっちが優先してるかっていうことが大事なんです。人の目を意識して動きすぎた時に、あちらの眼差しを忘れてたなっていう、そこに気づくことが悔い改めということですね。私はそういう点でまたうちの地方から学ぶんですけれども、犬からいつもこう、ああなるほどなと思って教えられる。それは自己にとって私っていうのは主人で絶対なんですね。だからこっちの都合でそっちが寝てる時でも、まあ私はなるべく触れないようにと思ってるんですけれども、たまにはよしなって触れる時があると、どんなに寝てる時でも忠実なんですね。こううずくまってる時でもすぐ姿勢を変えて、つまり無条件降伏のお腹を出す姿勢するんです。でお前そこまでしなくていいよってこう、こっちは思うんですけれども、それぐらい絶対なんです主人っていうのがあるとね、ああ信仰ってのはこういう関係なんだ、神様が私にとって絶対っていうのは、おいって言われた、はいって何してても、はいってこうひっくり返る、ひっくり返るっていうのはおかしいんですけれども、どうぞっていう姿勢、それが従順という関係なんだな。それを、いや今都合ありですとかっていうふうにすれば、飼い主から見たらこの野郎っていう感じになるわけですが、私は今神様に対して従順っていうことは、そういうことなのか、だから自分の都合を後回しにできるっていうこと、この方の前にはこの方がおいって言ったら、はいっつってすぐそっち向く、あるいは神様がって言ったらえって、私がどんな場合でもあれですね、その地下に向かって地下っていうふうに言うと、どうしてでもすぐパッとこう聞き耳立てる。だから賢いですね、言い方のニュアンスで分かるんです。どうってことない言い方したら振り向きもしないですね。だけどこっちが用事を持って言うときにはすぐ分かる。腕腕って言ったらすぐ飛んできます。こっちの都合で可愛がってやろうなんて思って、あおいでとかしたって気がしないんですね。でもそれがまたいいなって、本当にあいつは人の心、言葉の中で人の心を聞いてるなっていうふうな思いにならせられるんですね。ですからそういうもんなんだと。だからこの立法によって救いっていうんですか、自由は得られないよ。だから私たちはどうしても人間ですから、善悪の知識を持ってるから、私は他の人よりいいことした、あるいはちょっとでもいいことしたと思ったらいい気分になるんです。今日はいい気分の日だとかね、私も時々自分でそう言いますけども、こうね、かなり能率上げていろいろやったら、かなり今日は心よい疲労の日だとかね、なんか言うわけですが、そういう時はビールもうまいとかね、そうなってしまうんですけれども、なかなかそうばっかりはいかない、いかないけれども、やっぱりおいって言われたらはいって言える関係、 もう私のそれはどうにもならないんです。ちょうどそれがあのチコ見てて思うんですね。こんなちっちゃい2キロですから、もうそれ放り投げようと思ったらいつでも放り投げる。でもそれをどうぞつって明け渡してしまうね。私たちも神様の前で限界のある小さな小さなものなんだけれども、そのおいって言われた時に、はいどうぞって言った時に、こんな小さなものしょうがないでしょうじゃなくて、はいって言えば、よしお前かわいいやつだな、もうどんなことあっても守ってやるぞっていう、その気持ちを起こさせる。大変傲慢なんですけど、ですから私は地を見て神様の気持ちをいつも学ぶんですね。ああこういう関係になると神様は喜ぶんだなっていうふうにこう学んでるんです。だからあそっかって神様との関係、つまり関係が信仰なんですよ。行いではなくてね、どれだけしたかじゃなくて、どういう関係にあるか、おいって言われたらはいって言われる、でなかったらすぐひっくり返ってどうぞって言える姿勢、イエス・キリストって言ったらはいっていうその姿勢、それが信仰ということなのではないでしょうか。私たちもですね、なんていうのか、毎日いろんなことがあってくたびれて、ね、そして畜生って思ったりとか、もうあの人はどうしようもないわとかって勝手に決めつけたりとかね、そういうふうに思うときある。それを思っちゃいけないっていうふうに受け止めないでほしいんです。それは私がやっちゃった、だけどおいって言われたら、あそれは全部吹っ飛んじゃう、ああもうそんなおかしかったですっていうふうに吹っ飛んでしまうほどにそちらをいつも見てる。そしてそれを確かめるのが礼拝だというふうに考えたいですね。生活のリズムの中で特に私たちがああ嫌だと思った時がイエス様に近い時っていうふうに考えた方がいいです。森有正っていう人はですね、神に触れる時、神との出会いの時っていうのは誰にも言えない、恥ずかしいし誰にも言えなくてもどうしようもないっていう、そこが神との出会いの場ですっていうふうに、説いてますね。まあ、私の同級生だった笠原義光っていうのが宗教の森っていう本を書いてたんですが、その中でですね、ある人、詩人のある人がヒマラヤに行って、何千メートル、5000メートル以上のね、それも大変な苦労して登っていって、今度は下るのが大変な苦労だったらしいです。下るのもで酸素の問題とかですね、12時間もかかって3300メートルの村まで下った時、その時にこの詩人の佐々木幹郎っていう人が何か柔らかい感触に包まれて体が自然にほどけていく、涙が溢れてきていつの間にか子供のように大声を上げて泣きながら歩いた、山を登る時に考えた様々な思いや悩みが山を下る時には全て豆粒のように見え、一切が肯定されているということを全身で感じた。下る時にですね、およそ宗教の救いや悟りというものやものは神や仏に向かっていく時に得られるように思われているが、それだけではないだろう。むしろこの世界や人間の方へと下っていく時に、それを改めてあるいは初めて体得できるのではないだろうか。高いところに登っていく宗教だけでなく、高いところから下っていく宗教の意味を考えたいものである。そして神は高いところから十字架の死にまで下ってくださった方だから、登りっぱなしやなしに、下りっぱなしやなしに、しかし私たちは下りにおいても神に出会える。逆説的に言えば下りの時ほど会える時、そしてその時ほど呼べば必ず答えてくださる方だということをしっかり心に留めたいと思うのです。
それが自分の中にいっぱいある矛盾、それをしっかり素直に受け止めながら、しかしはいって言える方がそばにいるっていうことを本当に心強く感謝して、今週もまた生かされてること、命に向かってるっていうことを信じて歩んでいきたいと思うのです。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる御神様、どうしても自分の技を誇りたくなってしまいます。そして私たちはどこかで密かな優越感を喜んでいます。だけどあなたの前に立った時に、それらは全て一切が吹き飛んでしまいます。また吹き飛んでいることを知るほどに、あなたの前にいつも立たせていてください。古い私が十字架のキリストと共に死んで、そしてまたこのキリストとの交わりの中にあって、永遠の命に生かされている喜びと命の尊さにいつも感動できるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。